私、プロレスが大好きで、まあ、テレビでね、番組表を出しては、プロレスというね、単語を入れて、検索をして、引っかかったものを見たりするわけなんですが、それきっかけで、先日、落語を見に行きました。はい、始まりました。一人笑い第15回というところで、この番組はずっと笑っていたいねんのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。そうなんです。プロレス関係のね、テレビを見て、それをきっかけに、落語を見に行くことにしたわけなんですね。なんでプロレスから落語やねんなと、どないなってんねんというところですが、今から、まあ、約2、3年前ですかね。いつものように、プロレスをキーワードに、テレビのね、番組表を検索したんですね。そこに引っかかったのが、BS ジャパンのね、グッドマザーズという番組だったんですね。ちなみにこの番組、ウィキさんによりますと、母と子の愛情や葛藤や心温まるエピソードなど、母と子の絆をテーマにしたドキュメンタリー番組というとこでございます。まあ、でね、この番組で、まあ、プロレス大好きなね、おかんと、プロレスラーになった娘さんの、特集がね、されてたわけなんですね。そのプロレスラーってのが、仙台女子プロレスリングの岩田美香選手なんですよね。なかなかね、お綺麗な選手なんですけれども、番組では、ね、プロレスラーになるいきさつとか、デビュー戦の様子だったり、おかんのね、それに対する気持ちとかね、まあまあ感動させる演出で、放送されてましたよ。この岩田美香選手のね、デビュー戦というのは、あの大物パジャコング選手とね、ところで、まあ、岩田選手への期待度がね、非常に高いんだなぁとね、思って私は見てましたけれども、まあね、非常にね、いや、いい番組だなと、泣けるなと思ってですね、よし、これはね、毎週録画したるやないか、というところで、毎週録画してたんですよね、2、3年前に。で、まあ当時ね、時間がなかったんでしょう、撮りっぱなしでね、見れてなかったわけなんですけれども、それが、今週、なんとやっと2、3年ぶりに見るタイミングがありましてですね。で、見た回が、落語家さんの娘とそのおかんの話だったんですね。そうです。そこで、まあ落語が出てくるんですね。その落語家さんっていうのが、林家つる子さんね。で、このつる子さんの師匠が NHK にね、1986年4月から放送されていた安全パトロールでおなじみの林家こぶ平さん、現正蔵さんですね。当時アヒルのね、ぬいぐるみのパトパトバードとね、一緒に、パトパトパトパトパトロールってね、やってましたけどね、誰がしてねんっていう話ですが、それで、この鶴子さんの、ですが、現在、落語家の階級といたしましては二つ目。で、全国各地の、まあ、寄席やら、落語会、あと、笑点のね、若手大喜利などに、出演中というところで、ご活躍されているということらしいですね。で、その、私見てたね、グッドマザーズの方では、その鶴子さんが、お客さんがね、15人くらいの小さい小屋で、落語をね、してるシーンがありまして、なんかええなぁと。あ、コツコツね、階段をね、上がってるんやなと思ってね、見てましたよ。まあ、いい番組ですよ。感動ですよ。まあ、このね、プロレスラーの岩田選手も、落語家の鶴子さんにもね、どちらの回も、まあ、親子愛と、さらに、して愛、ね、両方が描かれてるなぁとね、愛が溢れてるなぁってね、思いながら見てました。ちなみにこの番組、スポンサーは総学会さんなんですね。どうなんでしょうね、学会さんがスポンサーだと、この出演者さんも学会員さんなんかな。どうなんでしょうね、こういう時ってね。まあどっちでもいいんですけれども、まあ宗教とね、今私は、 吉本新喜劇の屋敷隆人こと、アホンダラ教の教祖帯谷隆さんを、崇めようと、思ったり思わなかったりで、まあ思わないんですけれども、まあまあそれでですね、鶴子さんの影響でまあねちょっと小さい声で落語会みたいなと思いまして、この前ねたまたま平日の休みがあったので、家の近くでね家の近くで落語やってないもんかいのと思ってね調べたらあったんですね、亀戸梅屋敷亀戸ですよ、亀戸近い、そして広瀬1000円安いでね、よし行こうと、会場午後1時開演、1時半ですからね、とりあえず、まあ午前中はねとりあえずランニングしようと、まあいつも通りね、10キロほど走って、でまあクタクタになって、あ疲れたと、ちょっとだけ寝ようかなとソファーでねうとうとしてたら、気づいたらもう12時半やばいやばいとね、あと30分でね会場じゃないかと、でまあ急いで出て行きまして、電車に乗って梅屋敷に着いたのが、1時10分くらいですかね。まあね小さい声だったらね、チケットもう本当に少ない可能性もあるんでね、あ大丈夫かなと、まだ買えるかなと思ってね受付に行ったら買えました。よかったですね。ちなみに受付にいた人も、落語家さんでね、後で調べたらこの方三遊亭十兵衛さんという方で、なんと、スウェーデン出身なんですね。三遊亭好楽さんのお弟子さんで、まだ入門して2年ぐらいでですかね、階級がまだ前座で頑張っていると。いやいいですね、夢を追ってわざわざ日本に来てね落語家になってるって、素敵ですよね。でまあ良かったと、あチケット買えたと思ってね、会場に入ったんですが、びっくりです。会場お客様いません、ゼロ、私だけです。あちょっとと、あと15分で開演ですよ。これ客私一人だったらある意味拷問ですやん。まあそれももちろん演者さんにとっても拷問ですよ。これはやばいと、でとりあえず、後ろのね方の端っこの席にねビビりながら座ったんですね。客席見渡すと、椅子の席は45席とやってもうたなと思ってたんですが、ちらほらとなんとか、他のお客さんも来たからあよかったなと、結局、お客さんの数は全部で12人ね、まあもちろん年配の方のみ、若い子はもちろんおりません、けどまあまあまあまあ形にはなりましたから、あこれで、楽しめるなと、まあでまあ始まったわけなんですけれども、まず出てきたのが、三遊亭八甲さんという方でね、師匠はこの受付にいた十兵衛さんと同じく、三遊亭の好楽さんね、笑点ね出てる方ですね。で、この八甲さん階級前座ということでやっていただいた演目は真田小僧とね、ここら辺は言っても分かる方少ないでしょうから、そろそろ行きましょう。次に出てきたのが三遊亭楽天さん、この楽天さん、楽天市場の楽天とは全く同じ字なんですね。で師匠が不倫騒動でおなじみの六代目三遊亭円楽さんね、というところでこの方階級が二つ目、演じた演目が金明地区って誰かわかんねんって話ですよね。三人目が三遊亭楽勝さん、この方見た目サザンの桑田さんに似ております。こちらも師匠が六代目、三遊亭円楽さんでね、この方は出ました、新内、あーいいですね、されてた演目は抜け雀、さすが新内面白い、彼の世界に引き込まれておりました。で中入りがあるんですね、その後に、いわゆる休憩ですね、で休憩が終わったら次が最後の大鳥の三遊亭円福さんのはずが、なんと、中入り終わって出てきたのが、十兵衛さんと八甲さんと楽勝さんの3人、なんと円福さん今こちらに向かっていてまだ到着してないとのことで、急遽この3人で、 つなぎタイムというところでね、まあペタな謎かけとか、まあいわゆる面白超能力みたいなね、お客さんに、数字を出してもらって、目隠しをしている芸人さんが数字を当てる超能力というところで、お客さんがね、7ってね指で出したら、司会の芸人さんが何気に、目隠ししている芸人さんの方を7回いただく、定番のやつです。あれです、そうです。おばはんに大受けでございますね。いや素晴らしい。でなんとかね円福さん、到着したというところで出てこられました。走ってったんでしょうかね。出てきた瞬間から大汗をかいておりましたね。この円福さん師匠は5代目三遊亭円楽さんというところで、階級の方は真打ちやっていただきたい演目がなんと、チリとてチンというところにね、NHK 朝ドラのタイトルにもなってた演目ですね。しかもこれ私、大学時代、落語研究会に所属していた時に一番最初にやった演目なんですね。いや懐かしい。終始笑顔で、見てしまいましたね。あーでね、円福さんのチリとてチンが終わって、終了かなと思ったらですね、なんと円福さんが、ちょっと見てもらいます言うてね、日本舞踊を踊るわけですね。やっこさんだよ言うてね、日本舞踊を踊ってはりました。踊ってたんです。いやこれ、いやいや、円福さんね、この踊りもね、もちろん素晴らしいですが、まあ、その落語がバシッとね決まった後に、いわゆるおっさんのダンスですよね。頭に、まあ、手拭い乗せてね、いきなり落としてああ言ってましたけれども、円福さん一言だけ言わせてください。そのダンスいるの？はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターの方で、ハッシュタグうずとわら、ひらがなでね、ずっとわらとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントずっとわら @gmail.com、zutowara@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで聞いていただき皆さん大きいです。そしてさよなら。